はい、どうでもいいニュースキャスターのコロンとコメンテーターの
ミゲでーす。
なんかネチャネチャしとるよね、言い方がね、はい、なんでやろうね、
はい
、それでは今週1週間のニュースです。1週間じゃないか、はい、10月24日ローラ実夫の再逮捕で謝罪、私が責任を持って弁償を。
シュン。
10月27日 FNN のニュース、日本語下手すぎるとネットで話題に。
シュン。
10月28日浜崎あゆみ新曲販売わずか2889枚の衝撃。
シュン。
いや、まだ続きあったんだけど、まあいいけど、10月31日スティービーワンダーがワンオークをカバーしたと若者が大激怒、残念五木ひろしもカバー済み。
シューン。
11月4日日夜科学、中村修二教授の訪問を丁重に辞退、貴重な時間を弊社に費やすことなく…
シューン。
11月5日、テニスボール2個の上に寝転がるだけ、1日5分で腰痛解消、すっきり美血、美脚効果も期待大。
シューン。
ドコモ一人負けで3位転落へ、携帯大手3社、9月中間連結決算で揃う。
シューン。
11月6日、牛乳をたくさん飲むと、骨折率や死亡率が上がるという研究結果が発表される。
プシュン。
11月7日スターウォーズの新作映画、タイトルはザ・フォース・アウェイクンズに決定。
プシュン。
11月9日羽生が緊急帰国、精密検査へ、車椅子にマスク姿、ファンには会釈繰り返す。
プシュン。
以上となっております。
はい、羽生くん大丈夫かね。
わかりませんよそんなこと私に聞かれても。
これはでもちょっと周りの責任でかいね。
でかいね。
やっぱまあ本人は絶対やりたがるからね。
やりたいよね。
ここスケートのルール上にもないんだね、規定がね。
ないんだろうね。
まあ明らかに絶対ドクターストップかけた方がいいよね。
ま
あ、でまたあのあれなんでしょ、あのぶつかった中国人も出てきたんでしょ。
うん。
そんなことしちゃうから出てくるよね、やっぱ。ねえ。
やっぱり判断するのは別の人じゃないといけないよね。
ああいうケースはね。
うん。
ああいうケースはね。だからまあちょっと接触があって。って倒れてぐらいだったらまだいいけど、
うん、
明らかにあれ顎で頭打ってるっていうか脳揺れてるはずだから、そう考えるとだよ、やっぱそのドクターがいてね、やっぱその人が判断するべきだよね。
そうだよね。
そこはそこに一回委ねるっていうルールにしとかないとやばいよね。
うん。
でなんか今日なんかいろんなあれ見てたけど、
はい、
なんかアメリカのドクターに見せて、アメリカのね、
ええ、
で一応その脳震盪の症状がないかみたいなのを見てくれたっつうんだけど、
はい、
日本はドクター連れて行ってないのかよと思いながらさ。
どうなんだろうね、そこの仕組みがよくわかんない。
そうなんだよ。だからそれもまた問題だよねって思うよね。
開催国がさ、ドクターをね、準備してるんじゃないかと思ったんだけど、アメリカのチームのね
のドクターでしょ、
ドクターなんでしょ、見たのが
アメリカのチームのドクターっていうこと、日本のチームのドクターはいたのかいなかったのかとか。
いやだからそれ、そこがどういうルールなのかよ、各国でそれぞれ準備しなさいよっていうルールなのか、
まあしてもいいししなくてもいいしみたいなことなのかもしれないよね。
うん。
まあアメリカなんかはだからしっかりドクター連れてみたいな体制取れてるけど、日本ではまだそこまで行けてないとか、そういう問題なのかもしれないけど、やっぱそこだよね。でやっぱこれをよしとしちゃいけ、これで感動したとか言っちゃダメだよ。まあそれだけ頑張って滑って2位ならしょうがねえじゃんって思うけどね。
いや2位ならうんぬんはどうでもよくってさ、そのやる本人 が正常な判断ができる状態ではないと思われる場合の決定権を本人が持ってるっていう状態がどうなんだろうなとは思うね。
良くないと思うよ、
うん、
だからまあ言ってみればあそこで頑張って滑ったのはオナニーですよ。もうオナニー見せられたみたいなもんですよ。
見たいんだ人のオナニ
ー。いやでも見たくないから俺はもう見なかったけどね。
あそう、
うん、
ふーん。
だってもうそうなるとスポーツじゃねえよって思っちゃうんだよね、なんか、
うん、
気持ちとしては分かるよ滑りたいって気持ちは、
うん、
でもやっぱそこでやっちゃダメだよって思っちゃうよね、
うん、
だからこれでさ、もしまあないとは思うけど、
うん、
帰国した後の精密検査で脳に障害が出るとかいう話になったら、それ演技見せられた方もたまったもんじゃないじゃん。
まあね、
そんな後味の悪いことないよ。それをオナニーっつんだよ。だからそれは怒らないとダメだよ大人がって思うけどね。
うん、周りが良くないねとは思ったよ。
そうそうそう、いや そんなもんお前が滑るっつって滑っても誰も楽しかねえんだって周りが言わないとダメだよ。
うん、
ねえ
ねえ、
だからその多少の怪我ならまだあれだけど、
うん、
あれはやっぱちょっと深刻な、特にやっぱりそのね、これ今日ヤフーにも出てたけど脳震盪って今深刻な話になってっからね、
うん、
いろんな意味で、
うん、
でそう考えるとやっぱちょっとありえないよって思う。
うん、脳震盪のっていう状態が、
うん、
なんて言うんだろう、一時的に頭がクラクラして時間経てば治るじゃん程度の認識しか持ってない人は、
うん、
多いよね。
そう、多い多い、
うん、
だからクラクラしなくても脳震盪ってずっとそのなってる可能性があってみたいなね、
うん、
だからアメリカンフットボールの選手なんかはやっぱそれでなんかちょっといろいろみたいな話あるもん今最近、
うんうんうん、
だからやっぱそう考えると考えんだからやっぱちょっと周りの問題がでかいなって気すんね、
うん、
まあでも修造は個人的にはやったらダメだと思うって言ってたね。
うん、
修造うまく引き取ってたね、なんか
言ってた。そしてでも本人が出るっていう判断したっていうのを聞いてからは一切言わなくなった。
うん、
うん、
あの辺修造すごいよね。修造力つけてるよね。
修造はすごい。
ね、
もうだって残りの時間もきっちり読んで仕事するし。
するよね。でちゃんとそのいろんな状況を考えながらやっぱりちゃんと喋るから。
うん。
やっぱ修造頭いいなと思いながら。
そうそう。そしてテニスの教え方もうまいし、
ね、ないし、やっぱすごいよねあの人は。
うん、
修造ちょっと見直したぞって思ったね。
ね、波じゃないよね。
うん、それはすごかったね。
うん、
と思ったわ。怖いだからバハニ君やっぱちょっと考えないとダメだよ。これは反省してほしいよ。
うん、
ね、これがデフォルトになるのもやっぱやばいからね。
そうだよ。
ね。
うん、
で一人の選手が無理してそうやって出るってやっぱ良くないよ。
うん。
うん、でまあまあでも日本のマスコミも意外と美談にするかと思ったけど、意外とやっぱ周りが言ってるね、ちゃんと、
うん、
やっぱダメだと、ダメだっていうか美談だけにしちゃいけないっていうね。
そうね、
うん、それは思うね、
うん、
うん、だからやっぱそれは五体満足というかやっぱちゃんとした状況の中でやんないと、
うん、
ダメですよ。
いや完璧バージョン見たいな。
うん、
面白そうなあの構成だったよね。
そうか、
うん、
そうなんだね。まあだからまあ何事もないことを祈りたいですな。
一応ハンヤンの方も大丈夫だっていう話はニュースで上がってた
み
たい
ですね。今日なんかもうインタビューございですよね彼は、
うんうんうん、
だからまあまああれだったんだろうね、
うん
うん、まあまああのだからこれはもう何世界フィギュアスケートなんとかみたいなのがあるんなら、
うん、
そこはやっぱちゃんと考えないとね。
そうだよ。
で日本のその側もね、
うん、
日本のスケート連盟側もね、
うん
うん、まあね、まあ今誰になったか知らないけど元会長がキスしたなんだってバカなことばっかやってからこんなことになるんだよ。ね、ああいうだから脳がないやつがなっちゃダメなんだよ。 と思うよ。
そうか、
うん、
うん、そうだね。でもあの6分間練習っていうのはやっぱちょっと危ないね。
なんか、うん、まあもうちょい効率のいい何か考えればいいのにね。
うん、
うん、と思うね。
うん、
うん、まあまあいろいろとねあれはあるでしょうけど、その辺はやっぱちょっとうまくやんないとダメです、あのまんまじゃね。
フィギュアは結構あのルールがねコロコロ変わる競技だから、うん、その辺しっかり考えて、うん、くれるといいよね。
そうね、
うん、
うん、と思いますな。
はい、
スティービーワンダーがワンオクをカバーしたと若者が大激怒。
うん、
なんだろうね。
そもそもこれ読んだ時にワンオクってな何って思った人の方が、う
ん
う
ん
う
ん、多いんじゃないか。
私の周りには多いよ、うん、そりゃ
だろう、ね、
世代が違うからね。
知んねえよそんな若造って思うよね。
うん、
うん、なんだろうね。
なんだろうね。
だからやっぱ、うん、なんだろうね、なんなんだろうね、やっぱ、うん、もう昔の名曲とか聞くあれも機会もないのか。まあ音楽離れがひどいんだろうね。これはあの浜崎あゆみのニュースもあるけど、3000枚ぐらいでしょ。
うん、びっくりだね。
子供らしいよ。でも
そうなんだね。
うん。らしいよ。これでもオリコン何位かに入っちゃうんでしょ。
うん、日本は海外に比べると、うん、まだ CD 板で、うん、音楽を買う率が高いんだって、
うんうんうん、見たいよ、
うん、言ってた。
でもこんなもんなんでしょ、うん、でこれでもう俺こう20位ぐらいには入るんでしょ。
あ、そう
見たよ。
へえ。
だから俺がしても売れるんじゃないの。2000枚ぐらい。3000は無理にしても2000ぐらいいくんじゃないの。
板で買ってくれと。
オリコン40位ぐらいには入れないかね。今
何歌うの。
何でもいいよ。歌ったらどうだろうね。
何のカバーにしようか。
いや、カバーは嫌だよ。オリジナルで勝負するよ俺は。
へえ、
うん、ねえ、うん、まあでもまあだからまあダウンロードとかそういうの中心なんだね。
うん、そんだけ聞かないんだろうね。逆にさ、うん、私らがテレビの CM とか、まあ、ドラマでもそうだし、うん、ドラマじゃなくてもバラエティ番組でもそうだけど、うんうんうん、で使われてる曲がね、
うんうん、
お昔よく流行ってたあの曲じゃんみたいなのがよくあるじゃない、
うん、
最近、
うん、
で年取ったからだと思ってたんだけど、
うん、
それ今の私たちよりもうちょっと前 の、 せあの若い世代の方たちが年を取った時に、
うん、
その感覚ももうないかもしれない ね、
そう
ね、音楽離れが進んでいるんであれば。
そうだね、そうだね、
うん、
でもあれらしいんだよね、菅氏花王なんかが言うには、
うん、
やっぱ CD で買ってもらった方が、
うん、
安定した音楽活動はできるんだって。
え、どう違うの？
やっぱさ、アーティスト個人に入っても、うん、例えばその宣伝の戦略なんかが立てづらいから、
うん、
やっぱレコード会社にまずは入ってみたいなのが重要なんじゃないの？みたいなことをなんか、ツイッターかなんかでつぶやいてたみたいよ。
へ
ぇー。だから菅さん独立して、だからその自分の曲がどう使われてるかのチェックなんかも自分がやってるっつってたもんね。
あ、大変だね。
でそういうのがだからダウンロード販売だったら直にお金は来るけど、
うん、
要はそういう煩雑なことがいっぱい起こっちゃうのかな。
はあ、
わかんないけどだよ。
あ、そうか。例えば、
うん、
新曲出しますのイベントっていうか、うん、なんか売り込みやりたいなと思った時に全部自分の周りで考えて準備しなきゃいけないってことか。
そういう可能性が出てくるということ。
レコード会社とかがやってくれりゃ、
うんうんうん、
楽だし、
うん、
そもそもレコード会社の、うん、へのアピールにもなるし、うん、っていうことか。
そうみたいなことを菅氏花王は言ってたみたいな。あ、そうなんだと思って。でもやっぱそれは今やっぱり変わるべきだよね。
うん、そうだって、そうの後戻りはもうできないでしょ。
もうできないと思う。
ってことはやり方を変えていくしかないんだよね。
だからそのプロモーションなんかも全部自分ができるように知っていくスタッフを固めていかないといけないのかもしれないよ、
うんうんうん、でもそこにはまたそれなりのお金がかかるわけだよね。
うん、
ってことはその分どっかで稼がないといけないってことだよね。
いやでもアーティストに入る利益率自体は非常にダウンロードのが良かったりするんじゃないの。わかんないんだけどその辺の実態が。
わかんないね。
どうなんだろうねその辺。
どうなんだろう。だからその昔みたいに、うん、まあ、菅さんみたいに売れた人だったりすると、うんうんうんうん、もうある程度買ってくれるなんていうの、
うん、
人数が、
うん、
固定客みたいな人がつかめるじゃない、
うんうん、
そういう状況がそもそも作りにくいんじゃないの。そのダウンロード販売ができるようになったら、
うんうんうんうん、
だからうんと裾野が広がったっていうの、
うん、
だからそれで、うん、一部に集中しなくなった分、
うん、
あんまり売り上げが上がらないとかそういうのはないのかな。
どうなんだろうね。
逆に昔だったら、うん、本当にごくごく一部の人しか、ね、そういう趣味の人しか買わなかったアニソンだったりとか、
うんうんうんうん、
それもテレビであんま見かけないようなアニメのなんか曲だったり、
うん
うんうん、を買う人も増えてるじゃない？
うん。あ、まあアニソン自体がもうなんかその専用の曲ってよっぽどのあれがない限りはないもんね。
うん。
あの誰か知らないアーティストのがポンとエンディングについてたりするんじゃん。
うんうんうん。
っていう風形に変わっていったから、やっぱり音楽業界自体も随分やっぱこう変えてはきてるんだろうけどね。
うん。
うん。
なんて言うんだろうな。年取ったから、
うん、
まあ聞く音楽が限られてきて、
うん、
その新しい音楽に首を突っ込みにくくなってしまっているのかもねと思っていたんだけど、
うん、
それと同時に、
うん、
新しい音楽が前よりもバーンと多くなっちゃってるのかなと思うんだけど。
そんなこともないんじゃない。だからまあ音楽に対する情報自体がもう非常にこう取りづらいんだろう、
うん、自分そうか、
だから
個人が収集できるその情報が少ないってこと。
うん、っていうかだからまあ世の中がそこがもうマクロになっちゃったから、
うん、
その今までみたいにな効果がやっぱ出づらいんだろうね。だからある意味音楽はもうもはやおまけになったわけですよ。なんかの日本の音楽シーンは、だからドラマのテーマソング、
あ、はいはい、
ディズニーのテーマソング、
よく売れるよねそういうの。
ハレホーハレホーンとか、
私の自慢聞いてくれる、うん、それフルコーラスで聞いたことまだ一度もないの。
あ、そう、
うん、
そうか、
これちょっと軽い自慢。
あの気持ち悪い歌ね。
うん。
うん。あれ、あ、だからああいうものでしか世の中に広まらなくなったんじゃないの。いや、その音楽、そのアーティストの目的に買う人はいるけど、
うんうん、
そのパイがやっぱがぜん減っていって、
うん、
で、やっぱその世の中に対する入り口みたいなものが、
うん、
やっぱほぼなくなってきてんじゃないのかね。
まあ、そうかもね。うん、だって、もうラジオも聞かないし、そもそもラジオで音楽番組もやらないし、
うん、
ね、
だからなんだろうね、音楽を聞くという趣味が成立した時代なんだよね、
うんうん、
俺たちは。
そうだね。
だからいろんな音楽を知りたくて、
うん、
やっぱ FM でエアーチェックとかね、今もう死後だけど、
そうだね。
FM のあのなんかこじゃれた西海岸的なあの表紙の雑誌あったろ昔。FM ステーションとか、
はいはい、
あんなん俺いっぱい買ってたの。
へえ、そうなんだ。
うん、だから俺のマイテープを作ることに命をかけてたから。
なるほど。
だからまあ音楽のあれだったらちょっと BJ に聴くといいよみたいな感じだったから、
ほう、一枚
すげえそういうのをいっぱい聴いてたんだよ。
うん、
でそう いうことがもうはや成立しないよね、もう。
そうだよね。
と思う。
うん。
で、だから、で、なおさら、例えばその、今流行りのフェスかね。
はいはい。
ああいうのもそういう、まあ、変革の一つから出てる、発生かなっていう気はするよ。なんかね。まあでももう後戻りできないもんね。
そうなんだよね。
うん。
うん。
だからそう考えるとやっぱ AKB 竹本康ってずる賢いね。すごいよね、そのやり口。
うん。
でももはやそうしないと売れないんだよ、と思うよ。
それも、まあ言い方悪いかもしんないけど、うん、音楽はそこの中で、
うん、
おまけのポジション、
うん、
だったりするところもあるもんね。
そうだね、
うん、
っていうことだと思うよ。
会いに行けるアイドル、
うん、まあその彼でもまあでもどっちかっていうと彼女たちはそのテレビというよりもやっぱり劇場ベースにやった、
うん、
叩き上げちゃった叩き上げなんだよ、
うん、いやいやいや、そうだよ。
そのやり方は古くからと同じなんだけど。
うん。
ねえ。
うん。いや、彼女たちが一生懸命歌を歌ってる、ステージをやってるっていうのを、うん、それとは別の話だよ、
うん。
それは私も思ってるけど、
うんうんうん、
ただ、そのアイドルを追いかけていく人、
うん、
まあでもわかんないな。うん。そうだね。
だから今やあれなんだよね、コンサート動員してやっぱその、うん、あれね、グッズが売れないと食っていけないらしいね。
うん。
っていうことみたいだよ、なんか話聞くと。
そうだね。
うん。
うん、
だからそう考えるとやっぱ最近の子は難しい、かわいそうだよね、アーティストの子たちは。
うん。
難しいだろうなって思うよ。
そうだね。
うん。
昔のアイドルさんも、うん、そりゃなんかね、
うん、
売れたら休む暇なくて、
うん、
次から次に新曲出して、
うん、
であちこちもう北海道から沖縄まで回って寝る暇もない、
うん、
みたいなことはよく聞くから、それはそれで大変だったろうなと思うけど、うんうんうん、今のアイドルさんは別の才能もたくさんいって、
ね、
何かに集中をして一個に集中するパターンじゃないじゃない、
うん、そう思う。
まあテレビにも出なきゃいけない、
うん、
歌以外の、
うん、
あの芸人さんとのやり取りもうまくやらなきゃいけない、
うん、
たくさんのメンバーの仲間の中でも個性を売っていかなきゃいけないっていうさ、
うん、
だから
だと思うよ。
すごい大変、すごいエネルギーがいると思う、
うん、と思うね、
うん、
だからバンドとかやっぱり生きにくい時代だろうね。
うん、逆に生きにくくなったかもね、
うん、っていう気がすんな、なんか、
うん、
だからなんか、ね、あのスピードのあの子の旦那なんかはあんま売れてなかったって言ってたじゃん。
ああはいはい、
イティキングだっけ、
名前知らないけど
ラッパーね、
はいはい、
とかって言ってたもんね、
うん、
だから大変だから、そう考えるとやっぱ桑田佳祐とかね、あの時代の人たちってある意味いい時代生まれてるよね。
まあね、
やっぱ音楽は音楽と しっかり売れた時代じゃない、
うんうんうん、
でしかもそれまあまあ彼らのやっぱ才能もすごいと思うけど、
うん、
でまあそれでやっぱそのもうブランドを作った後にこうなってるから、
ね、うん、そうそう、もう出来上がった後だからね。
そう思うよ。だから今後山下達郎みたいな人はもう出てこないだろうって思うわ、
うん、あでも今ふと思ったけど、
うん、
一つ違うやり方として、
うん、
エグザイルっていうのがいる
んだよ。いやそうなんだよ。だからエグザイルってだからヒロをそこを見越してたのかわかんないけど、
うん、
あの会社っつうのは多分それができる会社なんだと思うんだよ。まあ、あの所属はエイベックスらしいんだけど、
うん、
噂によるとおりエイベックスから離れたがってるって話もあるんだよね。
へー、
エグザイルって、
はあはあ、
だってもう自分のところでプロモーションもできるんだと思うんだよ、
うんうんうん、
そういう体制を整えてんじゃないの、
うん、
で俺も失敗すると思ったけど、イーガールとか意外と認知されてんもんね。
うん。
ねえ、
うん、
そう考えるとやっぱあのやり方っ て今風なんだと思うよ。
ちょっと AKB さんたちとは違うやり口で、
毛色の違う。でしかもその今まで男ばっかって言ったらジャニーズしかなかったけど、
うん、
そことも違うスタンスでやれてんじゃん、
う
ん、
そして音楽を売ろうとやってるわけだよね、
うんうん、
まあ、歌とダンスっていう、
うんうん、だからあのどっちかっていうと CD のみならず、
うん、
どっちかっていうとコンサートで大量に集客してみたいなやり方だよね、
そうそうそう、ね、
うん、それはやっぱ今風、今のし上がっていくのはそのやり方なんじゃない？
難しいね。
やっぱ山下達郎みたいなのは出てこないよ、もう。
ああ、もうそう、
うん。一回でも山下達郎のコンサート行きたいんだよね。
あ、そう。
なぜあのジャミラみたいな人が。
ジャミラって言うな。
でもやっぱ曲いいんだよね、やっぱなんか、なんだろうね。すげえな、この人って思うもん。まあ、もはや新しいものは作れないけど、
うん、
まあ、まあ、ね、どこかでみたいなことだけど、
うん、
でもすげえなって思うんだよね。
うん、
で、未だになんとか市民ホールとか回って、しかもワイヤレスは使えませんとかやってるんじゃん。それで生き延びれるのあんたぐらいだよって思うよね、もはや。もう無理だぜ、それって思うけど、
うん、
まあ、やっぱ定期的にこの時期から山下さんとこにはもう大量のボーナスが入るからね。
クリスマス前だから。
このすごいですよ、もう山下さんとこのボーナスは。
うん、
世界で一番もらってるんじゃないのっていうぐらい、この時期あの曲なしではもう成り立たないもの。
そうだね。
と思わない、
うん、
街であの曲が聴かなかったっていうことがもう思い浮かばないもん。
うん、
それすげえなって思うよね。
確かにね、
恐ろしいよ、もう何年前の曲だよって思う。
何年じゃないですよ、何十年でしょ。
もう20年を超えてるよね、
うん、
でも全然古い感じしないじゃない、
うん、
まあもともとだから作りが古い新しいを関係ない、そのメロディーメーカーとしての作り、どっちかっていうともともと曲調としては古いんだよね、
うんうん、
多分、
うん、
山下達郎って、
うん、
だからその新しくもないけど古くもないっていう、
うん、
だからあの曲本当魔力だぜって思うよね。
ねえ、こればっかりは、
うん、
私たちがじじいになってババアになって、うん、そして死んで、うん、その孫たちも知ってる可能性は大だよね。
あ、大だと思う、大だと思う、
うん、
すごいよね。そう考えるとでもちょっと違うのがさ、
うん、
やっぱ桑田佳祐はやっぱり今の人なんだよね。今の人っていうか、
うん、
だから若い子たちが愛しのエリーがっていう子たちは少ないんじゃない？津波とかやっぱあの辺なんじゃないかと思うんだよ。
うんうんうん、
俺たちの世代は愛しのエリーだったりとか、
うん、
あの辺の曲になっちゃうけど、
うん、
そう考えるとやっぱちょっと違うよね。
ちょっと違うと思うよ。
松任谷由実も。
ああ、松任谷さんについて私はよく知らないけど、
俺らの世代だとやっぱ飛行機雲だったり、ベルベットイースターだったり、中央フリーウェイだったりするから。
へえ。
知らないの？
うん。私だって卒業写真で終わってる。
中央フリーウェイって知らないの？
知らない。
あの、半助の車乗った時に、あ、これだって思ったもん、俺。
半助も言ってたね、うん。うん。
っていう感じさ。
うんうんうん。
とは違うよね、やっぱちょっとね。
違うと思う。何？それこそ、BJ の好きな、
うん、
なんだったっけ？ミック・ジャガーは、
うんうん、
なんだったっけ？
何？
何だったっけ、今クイーンしか頭に浮かばないんだけど。
ミクジャガーは何？ミクジャガーは
ストーンズ、ストーンズ、
ローリングストーンズがどうした？
ストーンズの、
うん、
まあ BJ 流に言うと、うん、世の中大きく2つに分けると、
うんうんうんうん、
ストーンズ側かストーンズじゃない側かって言ったらストーンズ側じゃない、
うんうんうん、
その時代に合わせて、
うん、
なんとなく、
そうね、こう形をもうどんどん変えていくね、そうそうそう、
変えていく感じ。
もうディスコソングやるときにはびっくりするよね、ストーンズが。でもさ、コンサート見るとバイキンみたいなんだよね、こいつら。こいつらなんだよって思っちゃうけど、でもそれ変えていこうっていうポジティブ感は半端ないよね。
その変えていくっていうか、そのなんかのニュアンスを取り込んで、形にしてる感があるじゃない、うん、サザンって、
うん、そうだね、そういうことだろ
う、ね、うん、そこじゃないかな。
でそこになおかつやっぱりその自分たちのものに昇華させるというか、
うんうんうん、
その色をしっかりつけて出すもんね、
うんうん、
そうだよね。
だから違うんだよ。
で山下達郎はあんま変わんないんだよね。昔から最近にも、まあ、あの多少ラップっぽいのとかは入ってっけど、
へー、
入ってたりすんのよ。
うん、
山下達郎がラップっぽく言ってたりとか、
あ、そうなんだ、
うん、っていう曲もあったりするんだけど、
うん、
基本変わんないんだよね。
うん、
これを小田さんもそうだよね。
ああ、変わんないね。
基本やってることは変わんないよね、
うん、
っていうやっぱ二流派に分かれるね。増田由美も変わっていく方だよね。
うん、いやだから松任谷さんはよく知らないけど、
そう、
うんって言ったけど知らないから。
あ、そう、
うん、
すごいな。だからこの辺のビッグネームはやっぱりこの時代でも売れるんだと思うよ。
うん、それはでもさっきも言ったようにこの時代以前にもう
超確立してるからね。
そうそうそう、出来上がってるからだよ。
うん、
うん、
と思うね。でも今浜ショーとか出したら売れるのかな。浜ショーとか大丈夫かな。浜ショー
出してんじゃないの。
出してないと思うよ。もう最近は出てないんじゃないかな。
うーん、
出てたら一回ちょっと聞いてみんべって思うけど。
なんか働くお父さんの、
あ、もうだいぶ前、もうあれでももう5年ぐらい前になっちゃう。
あ、そんなに経つかね。
それ以上になっちゃう。
へえ、その後は
俺がもう泣きそうになった曲だよ。
その後はまあ話聞かないから
どうしようかな。そうなんだよ。
どうなんだろうね。
佐野さんなんかもやっぱなかなかね。
佐野さん、
佐野元春さん。
ああ、はいはいはいはい。うん、
だ、難しい時代だよねって思うね。大変だね、なんか、
うん、
アーティストも
そうだね、
うん、
業界が変わっちゃったからね。
だね、
うん、
だからまあこのね ABX もうかうかしてらんないってことかな、下手こくと。
うわ、浜崎さんだけの話じゃないよってことですか。
まあ浜崎さんやっぱ結婚なんかぐちゃぐちゃってなったもんね。
ぐちゃぐちゃ。
なんかよくわかんない。まあ、外人が好きなのねみたいな。ああ、そっちの人ですかみたいな。なんかあんじゃん。なんだろうね。
学生の時に何人かはいたよね。
うん、
周りに、
うん。外人好きなやつね。
うんうん、
ああ、なるほど。みたいに思っちゃう。なんだろうね。ブランドイメージ下がっちゃったんだろうね。
まあ、ごちゃごちゃが。繰り返されたことで、なんか、なんだろうな、感が強くなったのかね。
でも、やっぱ、この頃、この子たちって、でも、この、だからもう一個の、倖田來未にしてもこんなもんじゃないの、今出すと。わかんないけど。
そう。どうなんだろうね。
じゃないの。ああ、こう、難しいね。
難しいね。
難しいね。
ていうか、逆に、今売れてる人って、いるのっていう感じするんだけど。
まあ幽霊だから、あのなんだっけ、エアバンドみたいなものが売れちゃうんだよ。
あ、そう。
もうこんなものが売れるようじゃ世も末だって思うんだけどね、俺は。売れちゃうんだよあんなの。でもなんかドキドキするバンド来たいね。やっぱサンボマスター以来ないな。
ああ、そうか、
来たねーって思ったけどね、サンボ聞いた時、
うん、
かっちょいいって思ったもんね。
うん、かっちょいいね。
ああいうなんだ、やっぱルーツをしっかり持ってるバンドとか好きだな俺は。
うん、
うん、と思うんだよね。
うん、
だね。だからまあ若い子相手に、そうだね。だからいやまあ音楽もおっさん相手に商売しないと食っていけない時代なのかもね。
うん、まあそうかもしれないけど、おっさん相手にしても先短いからね。
そうだね。
寿命がね。
そうだね。だからまあプロモーションとか難しいんだ。
難しいね。
まあ浜崎さん大変です。
うん、大変だ。
うん。あとなんだな。
あとなんだ。
カロさんなんかある？
そうだね。中村教授。
ああ、はいはい、日夜科学ね。
うん。うん、まあ。嫌だったんだろうね。会いたくなかったのかな。
まあ会わない方がいいでしょ
う。そうだよね。っていうか会いたいってまあよく言ったよねっていうのはあるんだけど。
まあね。まあ会ってもまあろくなことにはなんないだろう。
今さら。
この中村先生もやっぱ結構反骨の人だもんね。やっぱそれ挨拶行ってカチンってきたらやっちゃうと思うよ。俺ならやっちゃうから多分やっちゃうと思うわ。でそれを知ってるから来なくていいって言ってんだと思うよ。と思うよ
ねえ。
まあ、しょうがねえよこれは言っても。
うん
と思うね。
なんか微妙なやりとりだなと思ってさ、
うん、と思うね、うん、だから今更っていう感じはやっぱあんだろう。いやこれ中村先生がやっぱ裁判起こしたのとか俺は大賛成なんだよ。
うん、
やっぱこういう基礎の研究してさ、その会社員だからっていう理由で儲かんないのはやっぱ夢ないじゃん。
うん、
次育たないよねそんなの。
まあね、
まあこれ中村先生も言ってるから、
うん、
だからやっぱ会社がそうやって、だからアメリカなんかだったら多分これストックオプションとして会社の株を渡したりするんだと思うんだよ。
あー、なるほど。
だからやっぱアメリカってイノベーションが起こりやすいじゃん。
うん、
やっぱそういう土壌を日本にも作んないとダメだよ。特に最近のキックスタートとかさ、
はいはい、
ものすごいいろんなものをさ、資金調達してどんどん勝負かけれるじゃん。
うん、
やっぱそのあれがないもんね、ベースに。こういうところ見ても、
うん、
だからこれ中村先生がだよ、だからストックオプションでも持って、
うん、
で株売っ払っちゃって、うん、独立でベンチャーでもってやれるような体制にしないと、
うん、
やっぱ戦っていけねえよって思っちゃうよね。
うん、確かにね、
っていうことを言ってんだと思うんだけど、
うんうん、
この人自体はね、
うん、
でもやっぱそういうことをこういう身分で言うってことはかなりのファイターだから。
はあ、
やっぱそりゃ一癖二癖あるからね。
うん、
それ嫌いなやつ嫌いだから、
うん、
だからまあ日夜科学の社長としても来なくていいよって話なんだと思う。それもうしょうがないよ、まあ、悪強いんだから。悪だらけなんだから。
いやこの断り方の文章がね、うん、まあ面白いよねと思って。
そうね、
うん、
そうね。だからまあ何でもまあ中村先生よりも今誰だっけ、もう一人の先生がものすごい注目じゃん、腰の低い、
ああ奥さんもなんか海外に行ってたり
の、うん、いろんなところに住んでて
娘さんまで追いかけられた人ね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそうそうそ
う、うんうんうん、
あやっぱ本音かムードの人のがウケちゃうよね。まあでもすごい発見なんだけどね。
うん。
うん。と思いますよ。
そうだね。
うん。
うん。
あとこの FNN のニュース。
ああ、そっか、それあったね。
これなんなんだ、
うん、いや、これね、私もね、元のニュース読んだときに、なんか気持ち悪い文章だなと思ったのよ。
うん、
事件としては、うん、嫁さんが作ったカレーを、うん、姑が、
うん、
なんかバッサリ捨ててしまったところから喧嘩が始まって、
うん、
で鍋で殴ったのが、
うん、
なんか殺人未遂みたいなことで捕まった、
うんうん、
っていうニュースなんだけど、
うん、
それを報道っていうかまあ記事にした、
うん、
これ私はヤフーのニュースかなんかで見たんだけど、
うん、
文章がなんか変な文章でさ、
うん、
読んでない？
読んでない。
あ、そうなんだ、
うん、ヤフーのニュースに出てた記事がこの内容だったの？
この内容、ちょっと待ってね、
うん、
これね、出てるのはすごい短い、うん、今5行ぐらいが出てるでしょ、
うん、
この調子で、
うん、
もっと長い、
うん、
何十行かの文章がずっと続くんだけど、
うん、
ニュースってさ、
うん、だからこれを元にアナウンサーが読むってこと？
違う、ネットのニュースにこの状態で上がってたの。
ってことなん
だ。うんうんうん。そう。
うん。
ですよ。
うん。
うん。
これが記事として出てたってことか。
うん。
いやまあ確かにニュースとしては気持ち悪いけど、
うん、
小説としたら俺このテンポは好きだよ。
いやだからそれが違うっていう感じなのよ。
まあそうだね。
うん。
これだから小説だったらこの書き口だったら俺おお何が起こるんだって思うなと思って。
だからね、
うん、
ニュースってあったことを、
うん。うん
ありましたって言うだけのものじゃん、うん、普通は、うん、そこに何か感想があるとか演出はないはずだよね、
うん
うん、それがその小説的な文章なんだけど、うん、でもぶつ切りのみたいなのが延々続くのよ、
うん
うん、これは気持ち悪いなと思って。
なんでこんなことになっちゃったんだろうね。
誰が書いたんだって私もね、その時に思ったの。
思ったんだ。
で普通ほら、新聞のサイトとかだったりすると、うんうんうん、書いた人の名前出てたりするでしょ、
うん、
見たんだけど、うん、名前なかったのよ。
なんだろうね。その、なんか下原稿みたいなものがそのまま出ちゃったってこと
かな。わかんない。
だ
から
そういうことだよ、じゃない？
何があったんだろうとは思った、だからその時に。下原稿とかまでは思い浮かばなかったけど、このなんていうの感じにこれ今後変わっていくのと思って、
うん、
気持ち悪かったんだよ。
いやそれはないだろ。
それはないよね。さすがにないよね。
だからこれだからこういうことだったんだよ。だからこれをちゃんと記事にしてアップしとけよみたいな、
うん、
そこじゃないのこの文章。っていう気するけどね。まあ確かにまあでもこれカサスのなんか。ナレーションだったらいいよね、予告編の。
そうか。
うん。額に貼られた血の滲んだ絆創膏。いいテンポじゃん、なんかこれ。と思ったけどね、そういうことか。
そうそうそう。
なるほど。いやまあこれはなんかのミスだよ絶対。
ミスだよね。
ミスだよ。
まさかずっとこんな調子で全部のニュースがこんな風に変わっていくってことはないよね。
ないね。
うん。
うん。ってことだとは思いますよ。うん、
たださ最近ねニューステレビのニュースとか見てても、
うん、
若干なんかね、うん、そのそういうなんて言うんだろう語りたがるニュースが
多いの。
多いっていうかあったりするのよ、多くはないけど語りたがるっていうか、
うん、
いや感想まではいかないけど、
うん、
感情を乗っけて言ってる系のニュースが時々あるん
だよ。ああそう、うん、あるんだ。へえ。
それはアナウンサーとしてはどうなんだろうと、
まあそうね
思うんだけどね、うんうん、というのをねこの記事を見た時に思い出した。
そうか、うん、そうかそうか。まあまあって感じだね。あと最後、はい、スターウォーズの新作ね。
はいはい。
どうなんだろうね。
どうなんでしょう。どうですか。
危ないと思うな。やっぱ俺はもう JJ エブラムス不親切だから。
親切じゃないってことじゃないよね。
不審な人だから俺は。
さて。
厳しいんじゃないの。なんか変な謎を残して終わっちゃうみたいなことなんじゃないの。そのなんか壮大に広げた謎が特に収集されるわけでもなくみたいなことになっちゃわないといいけどね。
フォースについてなんだよねきっと。フォース
は、ね、
つうのがそもそも何なのかみたいな話なんだろうか。
いや、わかんないけど。これ、どこを描くんだろうね。
どういう話だったっけ？ ゼロ的な話なの？
いやだから、真ん中があれだっていう、いや、当初の構想だよ、ルーカスの。
うん。
は、あれは真ん中の3部だっちゅう話だったのよ。
あれって
一番初めのスター・ウォーズ。
はぁ、はいはいはい。
ルーク・スカイ・ウォーカーが活躍してたの。
うん。
あれは真ん中の3部だったっちゅう話なのよ。
うん。
ほんで、それで行くと、その前があれだったでしょ？ファントム・メナスとか、
うん、
あの辺だったじゃん。
うん。
ってなると、そのルークの時代の後の話になるんじゃないの？
んじゃあ、さらに何か進化するってこと？目覚めって。
かもしんないよ。
はぁ。
だからもう、まあ、新たに世代が全然変わって、みたいな、もう、なんか。もう宇宙が暗黒に支配され、まあでもハッピーエンドだったもんね、初めの三部作は。
うん、
なんだろうね、
まあピンチになりやり返してやったーっていう
で終わったよね。でダース・ベイダーがお父さんだったみたいな。
あ
で最後にアナキンと一緒になんか幽霊みたいな体で出てきたもんね。
うん、ね、よくわかんないな。どういうこと
だろうね。だから、どこを描くんだろうって、まあまあ、見には行きと思いますよ。
うん。
見には行くと思うけど、でも、JJ エブラムスだからね。やっぱ、意外とまともな作品少ないよ、この人。
また言って
る。数えるほどしかないから、危ないと思うよ、俺は。
その数える方の一個になればいいけどね。
うん。
うん、
俺はもうなんかこういうのってシンプルに作った方がいいんだと思うんだよ。と思うんだけどね。アメリカ人ってちょっとなんか変ね、まあこねくり回してなんかわけわかんないことになってんなこれみたいなのやるもんね。
そうね、
うん、
特にその日本人的には宗教と絡ませられると余計わかんなくなってくるよね、
うんうんうん、なんかこねてこねてみたいになっていくと、うん、もう収集つかなくなっちゃうから、
うん、
いやそう考えるとスターウォーズなんかなるべくシンプルに作った方がいいと思うんだよね、
うん、
だから何ルークたちのそのルーカスが撮った、うん、そのあれねファントムメナスとかあの辺でも俺若干こねくってんなって気するもんなんか、
うん、はいはい、
なんか、
うん、
だからやっぱ真ん中の3部が一番シンプルで良かったなって思うんだけど、
ね、初期の頃
ってことね。うん、そう、
うんうん、
そうなんだよ。どうなんだろうね。
わかんねえな。
なんか、なんとか議員がとかあるじゃん。
はあ。
なんかそういうシーンとか出てたじゃん。
うん。
ああいうの使いたがるよね、なんか。なんかその世界観をなんかこう、ゴリ押ししてくるっつうかね。
うん。
なんかさ、そういうの危ないと思うんだよ、俺は。
もうちょっと、カラッとエンターテイメントな感じに。
で、いいんだよ。
してくれた方がいいような気はするけどね。
スターウォーズはね。
うん。
と思うんだよ、議員がいて、上院があって、とか。そんなどうでもいいんだよって思っちゃうじゃん。
うん。
悪がいて、悪を倒すでいいんだよ、こんなのって思うんだけどね。
うん。
そこをやっちゃうよ、JJ エブラムス。危ないよ。って思うけどね。まあ一応撮影終わったってことみたいね。
そうなのよ。
だから編集して、うん、まあ来年度の春ぐらいの感じなのかね。
どうなんだろう。
来春みたいなことじゃない？
まあ見るけどね。
まあ見ちゃうね。
うん。
まあ見ちゃうと
思う。まあ見るだろう。
ね。
うん。
うん、まあ、ちょっと不安な気持ちで楽しみにしましょう。
はい。
そんなことですかね。
はい。
はい。
ということでお届けいたしました。
うん、
それでは皆様どうでもいい1週間かなをお過ごしください。また来週。
あ、来週厳しいかも。
あ、じゃないかもしれないです。
はい。